皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
桑原春菜と
下村静子の2人でお届けいたします。春菜ちゃんは、
はい、
冬休みというかお正月はふるさとに戻ってたんですよね。
はい、
うん、
すごい雪でした。
あ、そうでしたよね。もうね、1月も後半に入りますけれども、はい、今でもやっぱりすごい雪なんでしょうね。
そうですね、
うん、
近年稀に見る、あまり12月中とか1月の頭から豪雪になることはないんですけど、今年はまたちょっとやっぱり気候が変わってるというか、降る時期が前倒しかなっていう印象がすごいありました。
ね、普段大雪に見舞われない私たちは雪がね降ると、雪を見るとあ綺麗だななんて言いますけれども、日常的にそれがのしかかってくるとね大変な作業になりますもんね。
交通規範感が麻痺しちゃうこともあるので。
そうでしたか。はい、今週から2週にわたってですね、はい、少し視点を変えまして、染めと織に関して、まあ、お仕事になさっている方に登場していただいて話を聞いていこうかなと思っております。はい、はい、どうぞご期待ください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境を大切にしたまちづくりに取り組んでいるいろいろな、まあ、立場の方たちにお越しいただいてお話を伺っているんですけれども、今日は染色工房あさとやさん、染色っていうのは染めと織りと書くんですけれども、染色工房あさとやさんをなさっています、染色作家の榎本さと子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、榎本さと子です。
はい、
よろしくお願いいたします。
なんか改まってご挨拶をしておりますが、実は榎本さんは私たち環境市民で、はい、ラジオチームがねこうやろうって言って上映会を、はい、映画の上映会をやったことがあるんですけれども、その時のスタッフとしてもボランティアで参加をしてくださってましたね。
はい、すごい楽しい経験をさせていただきました。
ね、シェーナウを
のシェーナウの
思いというね、はい、ドイツの人たちが小さな町ですけれども自分たちでエネルギーを、ね、作り出していこうという映画だったんです。
電気会社を作っちゃったという、
そうそう、すごい、
アグレッシブな映画でした
ね、はい、なんですが、その榎本さんも実はその作っちゃおうという人の一人でありまして、
はい、そうなんです。
何を作っているかというとエネルギーではなくて、はい、染めと織物。
そうなんです。布を、はい、織ったり、
はい
はい、その糸を染めて布を織り上げたり、うん、またその布を、いろいろな植物染料、天然染料と呼んでるんですけれども、うん、そういったものを使って、色を染めております。
うん、染色工房あさとやさんをこうなぜしはったかというところにつながってくる話だと思うんですが、はい、今そのおっしゃったその植物染料、天然の染料を使うっていうこと自体がやっぱり普通の染めとは、普通の染めっていうかたくさん出回っているものとはまたちょっと違うということなんでしょうね。
そうですね、
うん、
はい、普段身につけているものっていうのは化学染料、石油から作られた、
うん、
染料で染め物で色をつけられているんですけれども、それは本当にここ100年ぐらいの話で、
うん、
もう日本には昔から本当に世界中でも5000年ぐらい前から植物や天然にある虫や、
うん、
木の根、実とかを使ってそれを煮出して、で美しいいろんなさまざまな色を染めて、でそれを身にまとってきたっていう背景がありまして、で私はそういったものを作りたいなと思っていろんな活動をしてます。
5000年も前からその染めるということをしてたわけですか、はい、人類は。
そうなんです。
すごい長い歴史ですよね。
そうですね、
はい、でそれはまあ当然昔のことやから、今言ってはったみたいに身近にあったその天然のもので、うん、何かしら染めるという技術を身につけていったということになりますよね。
そうですね、最初は本当に化学染料とか私も使用してたんですけれども、うん、勉強していくうちにいろんな博物館で美しい昔の織られた着物や正倉院で1200年前に織られた 絨毯が今でも本当に鮮やかな、あの何とも言えない綺麗な色で、あ、これ本当にとても魅力があるなと思って、で植物染料で染めるようにだんだんなりました。
あ、そうですか、はい、このなんかそういう、まあ、綺麗だなっていうことプラスその自然のものを使おうと思ったらいろいろ大変だとは思うんですが、その自然のものだからここがものすごくやっぱりいいと思うっていうような点もあるわけでしょうね。
そうですね、はい、うん、昔の、日本の着物を見ると大体赤いもみって呼ばれて着物の裏地は赤で染めてるんですけれども、はい、その赤は紅花という綺麗な花で、
あ、一時なんか流行りましたよね、紅花オイルとかって言ってね。
そうですね、よく、
ね、
今でもスーパーで、うん、はい、実からこの油も取れるんですけれども、うん、花びらからとても美しい赤い色が染められて、でその赤はやっぱり肌にまとっていると、とても漢方薬と同じ薬効成分があって、血行を促進することができたり、
うん、
で女性の体のにもとても病気にもいいという、はい、いろんな成分があります。で口に塗って口紅もその紅花を集めて、すごくたくさんの紅花を集めて乾燥させて、でそれを口紅に塗ったのが口紅の始まりだったりとかっていう、そういうのいろんな知恵が詰まっていて、
あ、
はい、
例えば巣鴨のね、東京の巣鴨のおばあちゃんたちがなんか行かはる通りには、はい、赤いなんかシャツとか赤いパンツとかすごい売ってるところがあって大人気って聞きますけれども、はい、じゃあその赤いものを身につけたら元気になるっていうのはもともとはそういう紅花の天然染料で染めた何か
ルーツになって
ものを肌にこう密着させると体にいいと、
健康に、そうですね、自然にいろんな経験の中で多分知られて、あ、じゃあ体の内側には紅花で染めたもの、うん、で体の外側には着物の表地には藍という青色の植物で染めたものを使ったりとかされてまして、でその藍にも殺菌作用があったり虫を防虫作用、あとヘビがあんまり好きじゃないからって、うん、寄ってこないとか、そういう経験があったみたいで、
すごい効果がある
んですよ、うん、野良作業にこうよくモンペとか青色で染まってますよね。やっぱり田んぼに出たらやっぱりヘビとか怖いしね、
は
虫も来てほしくないから、うんうん、で経験のうちにじゃあ青色その藍を使っていこうとかというふうにいろんな背景があると思います。
そういうことをその昔の人たちは経験として積み重ねながらそういったものを作っていったということなんですかね。
そうですね、はい、
もともとその、まあ、今私たち衣類は普通洋服屋さん で、
う
ん、
そうですね、
手軽に買いますけれども、もともとはそうじゃなかったわけですよ ね、
そうですね、
うん、実は今日榎本さんラジオなのでですね、後でブログで写真を見てほしいんですけれども、はい、お召しになっていらっしゃるお着物なんですが、はい、すごくもういろんな色がこう、重ねられていて美しい織なんですが、はい、このお着物も自分自身で織って染めて織らはったんか、
はい、植物染料で染めて織りました。
ちなみにその植物染料、これでいうとどんな植物の色が入ってるんですか？
あ、そうですね、何色かあるんですけれども、うん、黄色のところはカリアスっていう草、ススキのような植物の草の、それを煮出したもので黄色を染めたり、うん、で青は、藍の液で染めて、うん、それから赤は茜の色で染めて、
茜の色、
はい、という感じで、さまざまな植物からいろんな綺麗な色が取れます。でそういうのにすごく魅力を感じて、
だんだんでも取れなくなっているようなものとか植物とかないんですかね？
多分その植物自体はあるんですけれども、うんうん、みんなが使い方がもう分からなくなっちゃったりとか、その辺の野山に生えているけど利用の方法が分からないので、
その
まま分からないものは見えない、知らないものは見えないという感じで、
うん、榎本さんはそのもともとそういったものをこう作り出すっていうことが多分お好きなんでしょうね。
そうですね、すごい喜びを感じますね。何もないところから種をまいて藍を育てれば青色の染めることができるし、糸を織れば布を身にまとって 布を着ることができるしっていう、それを作るのはすごいめちゃめちゃ楽しい、作る喜びっていうのがやっぱり続けている原点ですね。
もうまだまだお聞きしたいんですけれども、そのものづくりのこう楽しみ方とかね、はい、今言ってくれはった、その実は身の回りに天然で色が出るものがもっと他に私たちが見ようと思えばあるんやっていうあたりをですね、また来週ちょっと教えてもらいたいなと思いますので、はいはいはいはい、よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます、
はい、ではここで一曲お聞きいただきましょう。
はい、ロジャー・カルバリーの夢を紡ぐ人。
ここで、環境市民からのお知らせです。環境市民ではうちの暮らしから脱原発、持続可能で豊かな社会を作る住まいの連続講座というのを、昨年から続けておりました。これ4回にわたる連続講座だったんですが、いよいよ1月20日日曜日午後2時からが、4回目最終回ということになりました。これまで、まあ、北欧の住まいのことを知ったりとか、自分でね、気持ちのいい暮らしと住まいってどんなものなのかとか、あるいはお家のね、エコ回収について学んだりしてきましたけれども、最終回はうちの暮らしを見つけるワークショップを開催いたします。時間は午後2時からで、場所は東山市民活動センターを予定しております。詳しいことは環境市民までお問い合わせください。電話番号 075-211-3521、211-3521までお願いいたします。ということで、もうあっという間にお別れの時間だったんですが、今もそのね、自分の暮らしをね、うちを見つめることから始めようってお知らせしましたけれども、はい、榎本さんのそのお仕事自体も、はい、もう自分のなんかこうあり方みたいなのを見つめ直すような、うんうん、そんなことにもなってますよね。
そうですね。やっぱり買ってきたものよりも家族のために何か作る糸を一つ染めるにもすごく心を込めることができて、うん、そういう魂のこもった布を身にまとったりとかすることに、とっても私は価値を、とても豊かな世界じゃないかなと思って、はい、いるんです。
素敵ですね。また来週も引き続きお話伺いたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは環境市民の生駒ライフ、今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。